不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
大家と藤沢でゴー。皆さんこんにちは。8月2日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢でゴー、パーソナリティを務めます大家高康です。よろしくお願いします。さあ皆さん暑いですね、本当にもう本当しんどくて、僕もですね7月の前半くらいまでは夜寝るときね、エアコンはクーラーつけてるんですけども、ちょっとタイマーつけて夜中の2時ぐらいにはね切るようにしていたんですけど、もう最近はもうダメですね。もう朝から晩、晩から朝、もう一日中クーラーをつけっぱなしにしちゃっているような感じがしてます。本当にもうね、熱中症とか皆さん気をつけてくださいね。水分補給とまたね塩分とか取って。さあそんなねしんどい夏でございますが、8月も大家と藤沢でゴーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
おはようございます。そしてこんにちは、斉藤剛です。
よろしくお願いします。
いや本当は暖かいですね今日も。
暖かいじゃ済まないんですよ社長。
でもやっぱね、これほど気温が高いと、僕なんかすごいこう海とかプールに行くのが好きなので、プールに生きがいがあるみたいな感じなんですよね。
最近も行かれました？
はい、もう一回皮むけて下地はできたみたいな感じ。
皮むけてるんだ。
これむけたんです
。あ、そうなんですか。
はい、
その絶賛夏休み中ですもんね。
そうなんです。そうだ、大役に言おうと思ったのが、うちの息子いるじゃないですか、
はい、
一緒に浮き輪で海に浮いてた時にプカプカプカってこうプラスチックのこうゴミが流れてきたんですよ。袋というか ああいうのが流れてきて、じゃあうちの息子が取ってパッて取って、大役に失礼って言って何言ってんだろうなと思って一瞬思ったんですけど、あそういうことかと思って、シーセーバーの、
はい、シーセーバー、ね、
ことが思いついたんだと思うんですよ、海をきれいにっていうことで、
はい。
でも面白かったのが、なんでシーセーバーの主役の純一郎さん、純一郎に失礼でもなく、シーセーバーにも失礼でもなく、大家くんって言ったのかなっていうのも面白かったし。
そうなんですよね。
しかもその失礼っていうのもちょっと面白くて、
いや本当にまだだって小学校
小2です。
小学校2年生で、はい、なんて綺麗な言葉を使うんですか。
本当ですね。なんなんだろう。なんかこうやっぱね、子供たちの心には根付いてるんでしょうね、そういうものが。
いや偉すぎる。ちょっとそしたら息子さんね、
はい、
何が欲しいかってちょっと聞いといてください。じゃあ
単純ですね。
単純ですもん。そんな大家くんって言われるだけで喜びますから、はい、私は。
わかりました
、はい、はい。ということで、大家と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大家高康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。大家と藤沢でゴー。ということで、このコーナー、大家とアフタヌーンでゴー。
そんなのありましたっけ。
そう、今日初めて。
本当ですか。
アフタヌーンで、
いや、いいですね、はい、なんかこう、はい、朝とランチとディナーだけではなくてね、
そう、間のアフタヌーン入れてみようかなと思って、うん、
いいと思います、はい、かっこいい。
ということでですね、はい、早速メッセージいただいております。紹介しますね、ラジオネームランマルさん、
ランマルさんありがとうございます。
親くん斉藤社長こんにちは。金曜日が楽しみなゴーメイツです。夏になるとかき氷屋さん巡りをするのが私の密かなブームです。そこで藤沢のおすすめかき氷を教えてほしいですといただいてますね、うん、かき氷屋さん巡り、
行ったことないですね、かき氷屋さんっていうものに。僕は
本当です、
はい、
いや僕ねもうこのメッセージ見て、はい、もう一番最初の思いついたところはすぐ言えるとこあって。
どこですか？
北口の銀座通りを通り抜けたあたりのセブンイレブンの向かいに、はい、わびすけさんっていう昔からあるお店があるんですね、
はい、
あの和菓子とかを扱ってるとこなんですけど、そこのわびすけさんが作る、うん、かき氷、併設されてる古伝さんってお店があるんですけど、あの昔あの台湾かき氷流行ったじゃないですか、ふわふわの、
はいはい、ありましたね。
あの食感に近いような、本当にふわっと、それちょっとミルク感があるような、
あ、いいですね、
ベースのかき氷なんですけど、またトッピングが美味しくて、
はい、
そう、まあ、もちろんね、いちごとか、うんうん、果物を使ったものから、うん、小豆の、ね、うん、あ、いいですね、きな粉のトッピングとかっていろんなそういうのもあるんですけど、うん、地元のフルーツとか使ったりとか、
はい、
そしてでまた和菓子屋さんならではなんで、うん、その上に牛皮トッピングとかあるんですよ。
え、珍しすぎませんそれ？
そうだから僕その時は黒蜜きな粉トッピングに、はい、プラス牛皮トッピングして、うん、これがまた美味しくて、ここはねほんとおすすめなので、あの古伝さんですね、
うん、
12時半から夕方の4時までの時間でやっているんですけど、結構もうこの時期人気で、はい、氷がなくなり次第もう終わってしまうとかあるんで、なんで皆さん SNS のねインスタグラムぜひちょっとチェックしてほしいんですけども、はい、僕もう一個行ったことないお店で気になるかき氷屋さんっていうのがありまして、う
ん、まだあるんですね。
そう、うん、それがね、うん、鵠沼海岸駅近くにある、
はい、
かき氷のお店ノアンさん。
え、ノアンさん、
僕も昔から知ってたんですけど、はい、かなり人気で、
はい、
夏とかももちろんやってるんですけど、
はい、
逆にこう観光客とか海水浴場のお客さんが多い時期だから、うんうん、その営業の日を減らすとか、
あ、
なんかもうそれほどめちゃめちゃもう人気なかき氷屋さん、うんうん、天然氷を使ってなんか頭キーンってしないようなかき氷らしくて。
そんなことあるんですか？
そう
なんです。氷は全部キーンとするもんじゃないんですね。
いや僕もそう思ってたんですけど、はい、それを試しに行きたいでずっと思ってたんですけどね。そう、しかもこの8月も、
はい、
8月9日から8月の19日までの間は、うん、その鵠沼海岸駅近くのお店では営業しなくて、うん、町田の小田急の5階特設会場の方で、うん、なんか出店するみたいで、あえてそっちの方に。
あ、そうなんですね。
そう、なんかそういうね、営業スタイルでやられているみたいなんですけど、ちょっと僕も行こうと思ってるんですが、ゴーメイツの皆さんも気になる方ぜひ行ってみてください。
はい、
でノアンさん、鵠沼海岸駅の方のお店の方は15時から19時ラストオーダーのお時間になってるんですが、うん、営業の場所がそれぞれ違う時がありますので、ぜひこちらもインスタグラムの方がありますのでね、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ということでこの放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢で GO とつけてどしどしポストしてください。お願いします。さあ、ということで今月も行きましょうか、あのコーナー。
はい、本当に愛してる王への挑戦状。今週はですね、もうまたどしどし皆さんから疑いじゃなくて、皆さんからありがたいメッセージをいただいてますので。
いやもうね、7月乾杯すぎて、はい、もうなんか若干疑いの方に皆さんシフトチェンジしてますよね。
ところどころそういう人もいそうですね。
やばいやばい、うん、
まあ、それ名誉挽回ということでですね、今月もできていければなと思っていますので、
はい、
頑張っていきましょう。
はい、
ではですね、今日の問題は てててててててててててて、夏の甲子園の時期ですね、まさに。
あ、
ちょっと不思議な顔しないでくださいよ。
何のジャンルかなと思って。
あれ、あ、山本リンダさんのですよ。
山本リンダさんのね、
はい、なんであれがね野球に採用されてるのかっていうのもちょっと不思議なんですけどね。
そうだ、その時期よね。
はい、
はい、
ということで、ね、高校野球はこう甲子園のただ中になってくると思うんですけども、はい、藤沢市で、うん、実は甲子園に出た高校が4校あるんですよ。
あ、
その4校を神奈川県代表として出た4校を答えてくださいというクイズですね。チョコレートケーキさんですね、ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、社長、
はい、
ちょっと僕今口角上がっちゃってるんですけど、
あれなんか余裕ですかね。
はい、今年は、
はい、
高校野球神奈川大会、
はい、
開催の時に、うん、ベスト16あたりから、
はい、
どこの高校残ってるかなってトーナメント表を確認しまして、
お、
藤沢市内の高校チェックしております。
素晴らしい。
多分だから今までもベスト16まで行ってるんで、
はい、
まあ、ちょっと言ってみましょう。
はい、
言ってみますね。
ではどうぞ。
まず湘南工科大学附属。
はい、ブ
ー。え今年から
何ですか、先ほどの自信で自信満々で。
え、今年からなのかな。じゃあ待って、別でいきますね。
はい、
藤沢商業高校。
正解。
はい、
これはね、あの藤沢商業高校というね昔名前でしたけど、今は藤沢商業高校になってますね。
はい、
はい、
あと日大藤沢。
はい、正解です。はいはい、今日大藤沢が一番今のところ新しい、1995年ですよね。
はい、
はい、今のところは一番新しい出場です。
あ、分かった分かった分かった、もう昔のレディオ湘南の前で、あの通学路だったの通っていた、
はい、
東麗藤沢。
はい、正解。素晴らしいですね、3校目。
あれ、待って、もう一個、待って、もう一個、あれ湘南効果じゃないの。
違うんです。
あ、やべえ、今年じゃなくて今まで
なんでそう覚えたんだろうなって僕思いますね。
名前が違う。
多分そうですよ。
やばい、もうこれ以上出てこないかもしれない。
まあ大体ね、あの合ってるので、まあ今日はちょっと、うん、正解という形にしましょうか。
甘々で、
まあ、甘々で、
甘々で、
はい。じゃあちょっとね答えをお伝えしていきますと、
はい、
まず藤沢商業高校ですね、
はい、
で東麗学園、日本大学藤沢高校、
はい、
もう一つは県立湘南高校。
あ、嘘、はい、え
1949年。
あ、今までだ、今年のデータで僕今言っちゃってたから、
うん、
ってことなんですよね、おそらく。
今年は行ってないですよ。
今年はね湘南高校は行ってない。湘南工科大附属は行ってるんですよ。ベスト16残ってる。
ベスト16残っても行けられないんで、優勝しないといけないんで。
あ、
そもそもそこそこも間違えてたんですか。
違う、
いろいろ間違えてますね。
甲子園の本大会に出場した、
夏の甲子園に出場した
ってことか。
はい、夏の甲子園。
そうだよね、
うん、
そういうことね。あ、もうね、おや、根本から今もうね崩れております。そういうことですね、
はい。
まあでも今年の予選の神奈川大会で、まあ、トップいってるってことは今まで出場経験がある可能性があるっていうので、
はい、うんうん、
正解に導けたってことだったんですね。
まあ、まあそういうことですね、ってことですね。
なるほどなるほど、うん、なるほどな。
まあ大体合ってましたので正解にしたいと思っています。 5m の皆さん、お許しください。
まあ、よかった、チェックしといてよかった。
はい、
ありがとうございます、社長。
今月も頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。はい、ということで皆様からの応援への挑戦状などありましたら番組宛にお送りください。お願いします。 SNS の X にてハッシュタグ藤沢 GO でポストしてください。またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は 0466-29-2121 0466-29-2121 です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、ではではまたまたメッセージ紹介していきます。
はい、
はい、ラジオネーム青井志保さんです。
青井さん、ありがとうございます。
はい、親くん、斉藤社長、こんにちは。
こんにちは。
そして斉藤社長、お帰りなさい。無事に成し遂げられてますます魅力アップですねと修行の話ですね。これ親くん挑戦するときは気力体力ともに準備された方がいいかもしれません。あ、でも M 気質な親くんなら意外とさらりとこなせるかもと、修行のねことに関してお送りしてくださいました
が、 ありがとうございます。覚えててくださって嬉しいですね。
これね、意外とさらりとこなせるかもなんてね、そんなねレベルじゃなかったみたいですよ。
もう無事に帰ってこれたというのがまず良かったです。
はい、そう、帰ってきてから初めて会った時の社長のなんかもういやそれが違うんですよみたいなあのテンションもう今でも覚えてますけど、はい、まあ、ちょっと詳しい話後ほどたっぷり、
そうですね、ちょっとそれ使わせていただいてお伝えしたいと思います。
はい、さあまた別でもメッセージいただいております。はい、ラジオネームチーズケーキさん、
チーズケーキさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、リクエスト曲いただいております。8月の風をから始まるこの曲は、うんうん、夏の良さがギュッと詰められていて夏を謳歌しないといけない気持ちにさせられますといただいております。
はい、
それでは聞いていただきましょう。プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏。大谷と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO お送りしております。さあ、藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、いつもねこの後不動産のコーナーに入るんですが、ちょっとね社長が言ってきたストイックな修行のお話っていうのをね聞けそうなので、
はい、
ちょっといろいろお伺いしていこうと思います。
ありがとうございます。
まず全体的な感想としてはどうなんですか。は
い、やっぱりまた行きたいなって思ってしまうんですけど、
あ、
でも体力的にやっぱきつかったので、
あ、
非常に悩ましいところはありまして、
その修行の間って1日なんかどれぐらい歩いたとか、そもそもスケジュールってどんな感じだったんでしたっけ。
はい、ですね、距離でいうと今回5日間で歩いたのが約80キロぐらいなんですけども、計算したら富士山って往復で15キロらしいんですね、大体。それを連続で5日連続で富士山を登るみたいなイメージかもしれないですね。そうすると分かりやすいかもしれない。
結構ですよね。
朝3時に起きて、で
3時、
そうなんです、準備をして3時半から朝食をいただくんですけど、それも精進料理なので、
あ、はい、シンプルな、
はい、もうシンプルってとも言えない、もうご飯とお味噌汁と、
はい、
塩昆布と、あとたくあんの刻んだやつとか。でもね、全然あなんだよとは思わないで、本当にその時はやっぱありがたく美味しいと思って食べてましたね。
だって朝そうやってご飯食べてから、
はい、
歩き始めて、
はい、
帰ってくるの何時なんですか。
そうです、だいたい7時ぐらいだったんですよね。19時だから19時ぐらいに帰ってきて、で21時ぐらいには寝るみたいな感じで。
え、4時5時ぐらいから歩き始めて
夜の7時ぐらいまで歩いてるんです歩いてるっても登山ですからね。平坦の道じゃなくて、もうほんと鎖でしか登れないところとか、あとはその危険も多かったんですよ。ほんと道幅がこう20センチぐらいしかないゾーンを渡るのに、あのパリコレのこうなんていうの、キャットウォークみたいな歩き方あるんじゃないですか。ああいう風にもう歩いてったり、で下が崖になってたりとかもありますし、
あ、それは命綱ありで、
ないないないない、
なしでですか。
なしですよ、はい、そういうところない。
え、
だから危ないんですよ。だそういう危険もあるんで、藤沢のスターの親くんは誘うことが気軽にはできないなって思っちゃいました。
うわーちょっとそれはと、
まあねやっぱそう大峰奥掛修行というね、修験道という、要は修行の道になってるので、やっぱそれぐらいのきつさなんだろうなって体感できましたよね。
でも、めちゃくちゃ話聞くと過酷で大変そうですけど、でも乗り切ったわけじゃないですか、
はい、
社長は。
そう、もうこのね10分ぐらいで本当語れないぐらいのものにはなりますよね、
はい、しかもなんか結構そう心も鍛えられて、
はい、
しかもなんかその普段の生活だったり、お仕事の中での考え方とかそういうマインドに参考になるような、ちょっとつながるような経験にもなるんじゃないかなって、
そうですね。やっぱり我慢するというかね、そういう精神力ももちろん培えましたし、あとはこう行かせていただいたことによる感謝、やっぱ今こう歩かせてもらってるってありがたいんだなって、皆さん一緒に行くメンバーもそうですし、こうその間休ませてくれてる会社のみんなもそうです、スタッフもそうですし、家族もそうですし、あとはゴーメイズの皆さんとかもね、頑張ってねとか、ああいうのも結構励みになったので、そういうものをいただけるというのは本当にありがたいことなんだなって、やっぱ感謝の気持ちもよりこう身に染みて分かったというのもありましたね。あとはね、物事は一歩一歩の積み重ねだよみたいな感じのこう言葉がよくあると思うんですけど、あれも結構短時間でやっぱ達成できたというか、本当に一歩辛いなと思いながら出してたんですけど、まあ、頂上着いたっていう体感、実感ができたことで、あ、本当に一歩一歩って頂上に着くんだなっていうのがこう、その言葉に重みが少し出たかなっていうのもありましたし、あとは僕がこの5日間で3回転んだんですよ、足を滑らして。その3回が本当何でもないところで転んだんですよ。やっぱり慎重にこう気を入れてるところに対しては大丈夫だったんですけど、油断してる時に転んでしまったんだなって思ったので、やっぱ私生活もそういうものなんではないかなと、本当ちょっとした油断というものが大きなエラーにつながるっていうこともあるんじゃないかなとか感じたりですね。あと塩飴ってわかります？大谷くん、
なめる飴ですよね。
なめる塩飴、
はいはい、
今回の修行には持っていこうってなぜか思ったんですよね。まあ、その塩分も入ってるし、
あ、そうですね、
はい、もうほんと美味しくて、あの山で疲れてる時にあの甘みを忘れてる中あれを食べて、塩分もチャージできて、
はいはい、
で20個ぐらいしかないんで、ちゃんと一気に食べちゃうとダメだから、大切に大切にいただいたんですけど、なんかこう塩飴って僕いつも邪険にしてたんですけど、そういう場面で本当にもうヒーローのような存在になってたので、これ人間とかも一緒なんじゃないかなと思って、
はあ、
今行ってる学校でくすぶってる人がいたとしたら、そこでは光らなかったかもしれないですけど、別のとこ行けば光る場面って必ずあるんじゃないかなって、
あ、
塩飴でね、ちょっと私それにたどり着いてしまったんですけど。
なるほどですね、うわー、でも本当にいろんなその経験されたからこそ、まあ、今までももちろんですけど、
はい、
何かその社長の中でパワーアップされてきたから、もう本当不動産のことで相談した時に、はい、なんかプラスアルファでいろんなこう収穫ができるような、今すぐにでも相談したくなっちゃうような
う
なんか斉藤社長になったんじゃないですか、
やっぱりね、なんで言ったかというと、その男のロマン的なやつを達成したかったっていうのもあるんですが、
はい、
講師ともどもに覚悟を決めたかったっていうのもあったんですよね、
うん。
でやっぱ不動産の売買っていうと、その方にとっては本当人生を左右するような大きなこう出来事の、ね、お仕事としてご依頼いただくわけなので、
はい、
やっぱ生半可な気持ちではできないぞっていうのも、そういう覚悟をですね改めて持ちたかったので、あえて厳しいことをちょっとやって達成したかったなっていうのもあったんですよね、
はい、いやでも本当に素敵な経験をされましたね社長ね、
はい、一個だけでもね嫌だったこと、山ビルが、
アヒルは昼はやだな、
ほんとね、登山のあの険しい道のところに靴の上にピョンってこう乗ってくるんですよ。だからそれがもうね手でパッて払わなきゃいけないですし、そこだけはちょっとね結構きつかったなと。もうねしかも素早くて、動きも
アヒル素早いんですか。
僕ヘッドバンド と、リストバンドをつけてたんですけど、ナイキさんのやつつけてたんですよ、
はい、
だからちょっと一瞬パッ、あ、ついてるみたいので 思っちゃうようなぐらい恐怖症になりましたね。 あのマークあるじゃないですか、あ手に乗ってるんじゃないかとか本当になってしまいましたね、あれは。
いやすごい、
あれだけはちょっと本当でもね勘弁してほしかったなとは思いましたけどね。
いやでも本当にいろんなことをだから勉強にもなって経験にもなって、ね、あの感じることがたくさんあったということで、
はい、
ちょっとねもっともっとね聞きたいところなんですけども、
はい、
そう、そんなあのパワーアップした斉藤社長があの近くにいらっしゃるのでね、
はい、
ちょっと皆さんもうこれからも何か、ね、不動産のことありましたら本当ぜひね斉藤社長に相談してみてください。
はい、本当にお待ちしてます。
頼りになる方です本当に。社長経験談お話ししてくださってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
さあ今日もありがとうございました社長。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあもうねあのすごい体験談もお聞きしてしまったんですが、でもなんか初週今月初週にその話聞いてなんか、はい、あのねオープニング熱いとか言ってましたけど、
はい、
ちょっと1ヶ月頑張れそうな気がしましたなんかパワーいただいた気がして、
はい、ありがとうございます、はい、そう言ってくださるとね、ゴーメイツの皆さんもそういう方がいたら嬉しいなと思います。
はい、ということで今月も頑張っていきましょう。ということで大家と藤沢で GO、 お相手は僕大家高康と
斉藤剛でした。皆さんほっぺたの落ちるランチタイムを、
また来週です。